流水さん、
はい、
この新刊について、
はい、
ちょっと質問していいですか。
はい、どうぞ。
はい、今ね、2015年の1月、
はい、
この新しい本、
はい、
まずタイトルを教えてください。
タイトルがですね、長いんですけれども、TOEIC テスト300点から990点へ7つの壁を突破するブレイクスルー英語勉強法というタイトルですね。
なるほど。
長いんで、僕は略称で7つの壁と単に読んでるんですけれども。
7つの壁、
はい、これが、まあ、はい、講談社から2015年1月に発売になりました。はい、
なるほど、わかりました。これを見ますと、第1章から7章まで、まあ、実際タイトル通り7つの壁というものが、
はい、
書かれてあります。
はい、
600、730、800、
はい、
860、900、950、990ですね。
はい、
これはどうやって選んだんですか？
これはね、僕自身が通過した7つの壁でもあり、僕の TOEIC 学習仲間がこの壁に直面するのを目撃してきたんですね。だからこれは僕の定義の7つの壁なんですよ。
うんうん、
一般的な TOEIC の定義としては、まあ730点、860点とか、あるいは470点にレベルが設けられてるんですけれども、僕はね、この7つの壁が一番重要じゃないかなと思ってましたので、それをまあテーマに書いたんですね。
どんな本ですか？
そのレベル別に、そのTOEIC テストっていうのは、その方のレベルに応じて壁に直面するんですよ、必ず。例えば600点を目指している人であれば、600点の壁というのに必ずぶつかって、でその壁ごとにね、性質が違うっていうことに僕は気づいたんですよ。うん、自分の経験と多くの学習者の経験から。ですから、そのスコアごとに壁の正体っていうのを各章ごとに解き明かして、その壁の攻略法っていうのも一章ごとにやってるんですね。
はあ、ということは、例えばある人がね、これを今聞いてるある人が、うん、最近例えば500点取りました、
はい、
で730点を、
はい、
例えば会社で
なん
か求められてるから取ろうと思うと、
うんうん、
まあとりあえずスタートしたとしますよね。
はい、
そしたら、いずれその人が出会うであろうその壁なるものを、
はい、
ある意味予言してるわけですか？
そうですね。
でその克服法も教えてる。
そうです。で どのような学習者でも大体、まあ、もちろん人それぞれ直面する壁は微妙に違うんですけど、最大公約数的な意味での壁は共通してるなと僕は思ってまして。
なるほど。それは学習内容を原因とする壁なんですか？
そうですね。
例えばこれ、
あ、そうです。学習方法、勉強方法に何らかの問題があるから壁に直面すると僕は思ってまして、
あ、
でそれを僕は全部指摘してるんですね、本の中で。
あ、じゃあこういうやり方を今までやってきて、これをクリアしたら、
はい
は
い
は
い、
実は足りてない何かがあって、
はい、
でなのに同じことにこだわってると、
はい、
いつまでも乗り越えられない。
まさにそういう話がもうそのまんまの文章で出てくるぐらいの本当そうです。
あ、なるほど。
だから例えば実際に出てくる文章としては、あなたが900点を越せないのは800点台のやり方をそのまま続けてるからですっていう文章が出てきたり、だから600点を突破する時のやり方のままだとやっぱ730点は突破できないですし、であんまり僕が読んだ本でそういう切り口っていう本がなかったんですね。例えば600点対策とか900点対策っていう本はよくありますけど、そのもっと小刻みにこう、この時はこれしたらどうかっていう提案をするような本はなかったですし、まあ、それはちょっとやってみてもいいかなと思いまして。
TOEIC という言葉がね、それをテーマにした本だと、
うん、
まあ、一般的なイメージとしては、問題集的なものだと思うんですが、うん、この本は
問題集ではないですね。決して読み物として読みながら、その学習法の間違いとか強制すべきポイントに気づく本
とか。なるほど。じゃあ時々あれですね、振り返って読んだ方がいいですね。
そうしていただきたいですね。
ですよね。
だから毎日読む必要はないんですけど、例えば学習を続けてて数ヶ月に1回、今の自分の学習法正しいのかなと思って、そのご自分に近い壁のところを読み返すとか、
うんうんうん、
で必ずそのご自分が成長するにつれて気づきが増えると思うんですね。
うんうん、
最初このTOEIC受け始めた方が読んでも、ピンとこないことも多いかもしれないんですけど、成長するに従って、あ、これはあのことを言ってたんだとか、必ず気づきが生じると思うんですよ。
じゃあ自分の得点帯に応じて、うんうん、何度も何度も読んでみると、
はい、
経験値が増える分だけ、ま、得る部分が、うん、学べるものが変わるわけですね。
はい、
なるほど。
で僕自身もこういう本が欲しくて、かつて900点を目標にしてた時とかって、もう本当に900点って大変で、どんな方法をしても越せないんじゃないかと思ったんですよ。
うん、
だからその時僕がもしこう900点の壁越せない理由はこうでこうすればいいんですよっていう本があればもう喜んで読みたかったですし、でそういう内容を書いたんですね。でそれは900点ではもちろんそういう本はなかなかなかったし、これは950点990点、で実は最終章でね、壁の向こう側っていうのがありまして、
は
あ
は
あ、これはあのヒロさんの提唱されたビヨンドの概念について、
うん、
ビヨンド990という本でヒロさんが書かれた990点の向こう側の世界について細かく書いてる稀有な本だと思ってて、実はビヨンドだけで一章取ってるんですよ。
あ、そうなんですか。
これ帯には出てないんですけど、
はいはい、
作中には実は最終章であるんですね。
うん、
この壁の向こう側という章が。
なるほど。
これはビヨンドについてだけ語ってる章なんですよ。
へ
え。これはかなりユニークなポイントじゃないかなと思うんですけど、この本の。
うん、確かに。
だから990点で普通の人いらないとか言ったりするじゃないですか。ましてやその向こうの満点取った後にどうやって高めていくかっていうことまで踏み込んでるのはなかなかないんじゃないかなと思うんですけどね。
なるほど。今あの手元にある本を、
はい、
ちらりと見たらですね、あの参考書のリストが後ろの方にあるんですね、
はいはい、
で驚いたのはあの数が3、40冊分ぐらいあるんですけれど、
そうですね、
これって流星さん自身が、
あ、僕は全部使い倒して必ず効果あると思ってる本ばっかりで、まあ、ヒロさんの著作も何冊も入れさせていただいてるんですけど、
ありがとうございます、
まあ、僕のベスト50ぐらいを上げたつもりですね。
なるほど。
レベル別の合計ベスト50ぐらいを。
これは具体的なあれですね。あのしかも自分で実際使ったものですね。
全部も使い倒してボロボロになるまでやった本ばっかりですね。
なるほど、は
あ
は
あ、だから絶対に効果ある50選です、これは。
うん、じゃあ最後に、
はい、
これを本屋で見かけた方にですね、
はい、
どういう悩みを持ってるなら、またはどういうことを目指してるんであればぜひ読んでくださいと、言えるでしょうか。
まあ、僕はもちろんトイックでスコアアップさせたい方には呼んでいただいて損はないと思うんですけど、英語っていうのはやっぱりできるようになると人生が変わると僕は思ってるんですね。だからあの自分は今英語できないと思ってるけど、あるいは自信がないけど、トイックで英語力高めたら人生が良くなるんじゃないかと希望を抱いてるような人にこそ呼んでいただきたいですし、そういう方のお役に立てたらもうそれ以上のことはないと思ってますね。だからあなたの人生を変える一冊になってほしいなと僕は期待してます。
なるほど、わかりました。じゃあお話聞かせていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。